レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。
5月11日配信、シャープ206です。
あ、いい声の武藤さんが帰ってきた。
はい、いい声の武藤さんですよ皆さん。
なんでそんなテンション低い
んですか。いや、白々しいことされるから。
あ、そうですか。別に喜びを今目いっぱい表現してみたんですけどね。
そっか、表現力が足りなかったんだな。
いいんですか、そんな。
どうも、いとまをいただきました。
ええ、いとまっていうのかしら、どうなんですか。別に暇じゃなかったんじゃないですか。
おいとまさせていただきました。武藤翔馬です。
どうですか、はい、近頃の武藤さんは。
いやー、どう、そのね、いや、まさかそんなこと小宮さんが言うとは思わなかったから。
いや、別にだって隠すこともないじゃないですか。
いや、あるよ。僕のファン、リスナーはみんな繊細な心の持ち主だから、
うんうん、みんな落ち込んじゃう感じ。
心配しちゃってもう1週間気が気じゃなくなっちゃうじゃん。もうそれどころじゃなくなっちゃうっていう、う
ん、お見舞いとか来るかもしれないじゃん。
いや、もうそんなことしなくていいんだよ。
あ、そう。
自分たちの日常をただこう送ってほしいのに。あ、武藤さん大丈夫なのかな、どうしよう、今自分に何ができるんだろうみたいになったら嫌だから、こう、うんうん、くれぐれも皆には言わないでくれと、うん、あれほど言ったのに、う
ん、自分を何だと思って
そんなの武藤翔馬に決まってるでしょうがよ。
まあでも良かったですけど、とりあえず戻ってきて、
はい、どうにか戻ってこられました、
はい、なるほど。勝因は何だったんですか。
もう、うん、気力だよね。
自ら、
うん、そう、
自己治癒に励んで、
自分の自己治癒力を高めるっていうことを意識するしかなかった。
ああ、大事なことですね。
いや、それもそのはずで、その、うん、なんかね、その鼻と喉のさ、つな、うん、がるところがあるじゃん、うん、通ってるところが、うん、でその辺がなんかこちょっと良くないなっていう、
うん、
まあ無糖的に言うのであれば、あ、いつものやつ来たなっていう感じなんですよ、
うん、
あのいつも喉から体調崩してくんで、
はあは
あ、でその嫌な感じするな、これ来るなっていうのが分かったから、
うん、
行きたかったんだけど、
うん、
まあ、仕事だったりがあったっていうのと、ゴールデンウィークなるものがなんかどうやら世間ではあるらしいと、
うん、
でそうなるとなんか病院もどうやら休むらしいという情報を耳にして、
うんうん、
まあ現にそうだったのよね、
うん、
でその期間はもうどんどん悪化していくわけよ、
うん、
まあ、やっぱりね、そうだよね、しんどいね、未練だねみたいな感じで
嫌になっちゃったわけだ。
そうそう、
ね、
まあ、もう分かりきったようにその、ね、悪化していくから。
なるほど、オフシーズンに当たっちゃったわけだね。
そうそう、こういう時こそやってくれみたいな気持ちもありつつね、
なるほど、
ね、その間もできることを自分でやるしかないよね。
世の中のね、ゴールデンウィーク中に具合悪くなった人はそうなってるってことでしょ、
う
ん、
いや、そうよ、本当に辛いのよ、
ね、辛いね。
そういう人結構多いと思うのよね。
うん、いや、
うん、
まあじゃあ、まあでも行ったには行ったの、その後病院。
もうそうだ、もうずっとそのゴールデンウィークなるものが明けるのを待ち望んで、うん、それまではもう自己治癒力、うん、自己治癒力強化みたいなので、
うんうん、
でようやく行けたわけですよね、うんうん、開けて、うん、でそしたらなんか、ああ、まあちょっと、まあ、喉は腫れてる、扁桃腺腫れてるかなみたいな、
うん、
だ、大したことない風な扱いをされたんですよ。
もうい
や、ね、俺がもうここまで持ち直してここに持ってきてるからみたいな気分に
運んできたみたいな。
そう、俺がここまで上げて持ってきて今お渡ししてるんで、
うんうん、
それなんか大したことないみたいな、そういう反応されると違うんだよなっていう気も ありつつね、
うん、
こっちとしてわーこれかなり辛かったでしょういやーみたいなのをしてほしかった、
うん、そうだね。
そう
なんか天気予報みたいにさ、うん、あの雨雲レーダーとか台風のさ、うん、あるじゃんあの動き、まあ、ああいう感じになんか示せたらいいね、
うん、ああ こういうことがあって今こうなってますよみたいな。
そうなんかもうこう何丸々丸って書いてあって、うんうん、もう過ぎた後のこれですみたいな
そ,、ね
うん、
それがあったね。そうわーって
そうだよねもう過ぎて
ん、ね、頑張りましたねみたいな
そう
のが欲しかったけど
そうだよね。
うん、やっぱ日に日にね、
うん、
悪くなり良くなりみたいなのは感じてたんだよね。
うーんなるほどね。
まあだから今最後の最終調整というか
最終調整
そのねドクターと薬の力を借りて仕上げ中みたいな感じですよ、うん、
元の自分に現状復帰、
うん、そうそうそう
勤め中。
いやね本当にねたびたびさこの番組でなんかすごい色の痰が出るみたいな話してると思うんだけどさそのたびに小宮さんが食事中の方に謝罪してるんだけどさ、
うん、
いや今回もすごかったからね
まあじゃあいつもの流れではあったんだね、うん、
タイムスリップしたら、
うん、
この痰を絵師に売って、うん、その絵の具の色に使えるんじゃないかっていうぐらいの
やめてくださいよ
それぐらいの色でしたからね。
やめてくださいなもうね
もう最悪の状態ですよ、
うん、
まあその喉っていうか鼻だったんですよね。鼻がダメになっちゃうと喉に負担かかっちゃうっていうのがあってね、うんうん
まあね、
ここつながってるから ね、ま
あ、ねそうだ
で鼻がいっぱい噛むじゃんだから、うん、そうすると耳やられちゃうわけですよ ね、
う
ん、
そうだね
でコンタクトすると目もやられちゃうからもう顔のもう顔はほぼもう終わりみたいな感じでしたよ。
よく大丈夫な影響は出ない、まあ、生活は辛いけど、うん、大丈夫だって
まあまあまあ仕事には差し支えなかったけど、う
ん、あまあね
やっぱ鼻詰まるとさテンション下がんない、
うん、うん、もうだってまずさ呼吸でしょ、
うん、
その酸素が十分ではない感じがすごいじゃん。あ
なるほどね。
だからこうちょっとガス欠のまま稼働してるみたいなさ、
うん、そうすごいなんかテンション下がってなんか喋んのもなんか、うんうん、そんな喋んなくていいやみたいな
清々しい気持ちにはなれない、
うん、そうそうそうなんですよ。
で風邪とかさちょっと辛いものがさ、うん、治ったばっかりのさ感動すごいよね
元に戻ったっていう
そう、うん、自由の身になった感
そうね
そうまたね慣れるとただの日常にあるんだけど、うん、
喉元すぎればってやつですよ、
う
ん、
そうですね、
うん
いやまあ連休明けこそねまた皆さん
そう ね,
ね体調崩しがちでしょうからね気をつけましょうね。
そうですよ、
ね、お父さんもぶり返さないことを願いますけど
ね,
そ
うです
ね、
うん、雨も降ったりねなんかちょっとまた寒くなったりも、うん、するし ね,
そうそうねすごい風がね、うん、吹いて寒い時もあったりしますからね。
かと思えばもうあいつ見ましたよ。
はあ、
我らの憎き宿敵、
うん、もうから始まる。
あのそうね西洋ではもうから始まる、うん、日本ではかから始まる、
始まり かで終わる。
もう出ましたからね。
いやもう出ましたなんてもんじゃないでしょ。
あそんなにいる？
刺されまくってますよ私。
僕も刺されまくってるんですけど刺されまくってってんだけど、うん、そのやっぱりやつらはね本当に卑怯この駅のトイレ行ったんですよね、うん、で個室入って座って、うん、出ようかなと思ったらなんか痒いなと思ったら3箇所ぐらい刺されてるの、うん、
通り魔だ。
でもそういう人がさ、うん、もう露出してるさ
前も言って
ない卑怯なやり口をすんだよあいつらは本当に許せないよね。
そうだね辛いね。
まあでも早速ね、
うん、
もう一冊してるんでそれはものすごい殺意で一冊しましたよ。
まあねしょうがないよね、うん、
こればっかりはねちょっと
ね
早いよね
早い。
どうすんのこの先。
まあその分前倒しになってくれるぐらいだったらいいけどね。早くいなくなってくれるんだったら。
やっぱその温暖化的な影響なんですかね。
温暖化で蚊だけが。
いやそのサイクルがだんだん狂っていくみたいなさ。
ずれていくんだ。
そうそうそう。
いや
なんかこの調子だとさ、うん、雨すごい多そうな気がするんですよね。
何故？
なんとなく。
なんとなく。なんと
この流れを見るに。
どうなの？
カラッカラで全然降らないわっていうの想像できないんだよね、うん、なんか。
まあすでにスコールみたいなことが起きたからね、うん、今週。
う
ん、
まあそう。
うん、すごいザーザー降りましたよ。
まあそう、まあそうそうだよね、あったね。
みたいな、すごい最初な何の音かと思ったら雨だったみたいな。
っていうことになっていくんでしょうね。
そう、昨日もそうよ。なんか出かけようと思って仕事で、ドア開けたらバーって降ってて、痛そうな雨よ、しかも当たったら痛いタイプの、ね、はいはいはい、で。ああ降ってきちゃった、もうダメだと思って、普通に自転車か何かで出ようと思ったけど、仕方ないから車にしようと思って車のキー取って、で車に乗ろうとしたらなんか止んできちゃって、
そうなんだよね。
損した気持ちになっちゃって、
僕家出る時にはなんか晴れてたけど、なんか地面がすごく濡れてるなみたいな、
そういうこと
だよね、あったりしたし、
ね、まあこれからもっともっと一旦梅雨にはなるけどね、きっとね、普通の梅雨の後よ。まあ、
そう、普通に梅雨に行けるんですかね。
まあね、我々天気の話ばっかりしちゃうからね。
そうですね。
そうね、まあそんな感じで今日は何ですか、はい、あ、前回
なんかね、
はい、
一人でやったらしいね。
いや、まあじゃあいいですよ別に。
いいですよ別に。
いやいやいや、らしいねぐらいだったら全然スルーしていただいていいんですけど。
いや、まあよくやったんじゃないっていう。
そうですか、ありがとうございます。
まあ自分でね、何か新しい課題を持ち込んで挑戦したというのは非常に評価に値することなんじゃないでしょうかね。
あ、どうもありがとうございます
っていう感じなんで、
は
い、
い
いんじゃないですかってい
う
感じですよ。
ありがとうございました、
まあ上層部からは厳しい意見もちらほら上がってたみたいだけどね。
なんでそんな言うの。なんで。
まあ上がってたみたいだけど。
例えば、
それはちょっとね、あれだけど、
まあまあ皆さん、つまんないみたいな。
今回は小宮さんが自分で課題を持ち込んだってことで、よしとしようじゃありませんかっつって。
なんなの、スイカなの
っていうので、ちょっと僕が沈めときました。
あなたなのね。
そう、
そうか、
まあまあつって、よしとしましょうよっていう形にしましたけど、
ちょっとすいませんね、なんかね、お手数おかけして、ね、
まあやっぱごく一部ではね、やはり武藤不在の時はみたいな声もね、あったとかないとかね。
どういうこと？
やはり武藤がいないと、みたいなね。
みんなそうでしょ？
もうそうなんだよね、みんなそうなのよ、なんだかんだ
みんな武藤さん大好きだから。
俺がいないとね、ダメなのよ、どこもかしこも本当は。本当にそうなのよ、これは。
あ、そう。
でもみんなね、それに気づいてないんだよね。それが一番ダメなところなんですよ。
なんで今日そんな尖ってんの。
尖ってんの。尖ってますかね。
尖ってますね。
なんかその
そね、それどういう自信なの、それは。
もういや、自然体の自信というか、
ね、
事実としてそのように受け止めておりますけど。
すごいね。
でも皆さんご存知の通り、僕は控えめな性格なので、そのみんながね、あ、やっぱ武藤さんいないとダメだわって気づくぐらいの主張まではできないのが、僕のまだ至らないところだなっていう。
わかんないけど。正直わからん。
いないとダメなんだよなっ ていうところをね、もうちょっとこう伝えていけるように日々尽力していきたいなというふうに思っております、う
ん、素敵なことですね。
そうなんですかね、
うん、私はどっちかというと真逆を今目指してるんで、
いなくても大丈夫だぜっていうやつ、
うん、だからその自分じゃないところでいろんなものがちゃんと引き継いでもらえる状況を今目指してるんで、
代わりはいるものみたいな、
うん、代わりを作らないことにはね、いい社会にならないんで、ね、
もう後継者、うん、
後継者というか伝播ですね、
伝播、
仲間を増やしたいって感じですかね。
仲間、そうね、増やしたい時期もあったし、こう増やして仲間というかね、うん、志を同じくする同志みたいなのを、うん、増やしていかなきゃなみたいなのは思うけど、なんかそれは自分のやることではないような気がしてきましたね、うん、
ああ、まあ役目はね、ある立場もあるからね、うん、私はそういう立場になることが多いからあれだけど、うんうんうん、まあ、確かに武藤さんどっちかって職人的な、ね、
うん、
ことの方が多いでしょうから、そうなると、まあ、まず人にうんぬんっていうよりは自分がぶっちぎりになるみたいな、
うん、あと自分のというより自分が作った何かを通してな感じがある気がしますね、うん、
自分が作った何か
作品だったり、うん、自分のを伝播させるというか、うんうん、自分が関わった作品が伝播させてくるみたいな、
あー、ほうほうほう、
感じなので、僕の役割ではなく作品の役割で、そのための部品の私みたいな感覚ですかね、
うんうんうんうん、なるほどね。まあそうね、そうね、業界というかそのやっぱジャンルで若干ニュアンスが変わってくるでしょうね、う
ん、ニュアンスがね、うん、変わってきたんですよね、
うん、武藤さんの、
うん、
ほう、
そのそれこそ10代20代の頃は、
うん、
よくさ歯車みたいなのあるじゃん、社会の歯車みたいな、
はい、駒とか歯車、
そうそうそう、にはなりたくないみたいな、はい、ならないんだみたいな、
唯一無二の
っていうのがあったんだけど、うん、最近はね、
うん、
そういうものになりたいというか、
うん、
歯車の一部としての役割を果たせるようになりたいみたいな、
うん、うーん、それは何、役者としてというか
創作であったりとか、この世界に対しての
一社会人としてみたいな話。
いや、一社会人は無理っすね
じゃあそのい何、クリエイティブという世界の中でってことね。
クリエイティブもそうだし、そうじゃなくて、うん、このなんかワールド
ワールド
全世界というか、その社会もそうだけど、
うん、
そのいわゆる働いちゃんと働いてる方たちの社会の役割とはまたちょっと違う、
うん、
もうちょっと引いたこう全体の社会の何かの役割みたいな、
うん、まあでも例えばそのアーティストとかさ、
うん、
ね、作家さんとかも、まあ、社会、いわゆるビジネスマンではないけどさ、社会の中で役割を持ってるから、
まあまあ、そうそうそうそう、そういうこと、うん、その社会の中の役割を持っている分野の、
うんうんうん、
なんかそれをこう推進するための歯車というか、うん、もっと大きなものの一部になれるんじゃないかというような考え方に変わってきましたね。
おお、面白いですね、
うん、
へえ、
あんなに言っていたのに、いや歯車ってすげえ良くないかみたいな
まあ分かってそこにはまる場合と、はめられる場合は嫌だよね、きっとね、意識しないで言われるがままみたいな、ね、自分でこう座る場所とか立ち位置を決めてよっこいしょってそこに行く分にはいいんですかね。
そうなのかもね、だコマみたいなのもね、
うん、
役割があるって結局人間大事なんだなというふうに思いますね、
うん、そりゃそうですよ、うん、
何の話ですか？
まあ、最近の武藤さんがニュアンスが変わった話。
ああ、ニュアンスが変わったんですね、うん、っていう話ね、
という話でした。
なるほどね、
はい、 ワールドインザワーズ。このコーナーは赤欄の50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書ですの1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい
はい。
本日の50音は
お願いします。
帰ってきた私が引きます。
はい。
み
み、はい。
前回は本当にノーカットなんですか？
はい。
なんだかんだ言いつつやったんじゃないの、
うん、編集見せましょうか。じゃあ
見せましょうか。
ちょっとなんか最近も口がね、みですね。
みです。
うーん、
みと三国公、みとコンドリア公。
これにします。
はい。
あ、ちょっと待って。はい。
うん。
武藤さん。
はい。
みやびお。みやびお。みやびお。みやびお。
ちょっとわかんない。わかんない。何？
みやびお。って何ですか？
あ、終わりなんだね、そこで。
うん。
おは何なの？そのおなの？おなの？
あいうえお。
はいはいはい。
おうです。みやび
おう。
お
キング？
うん、お。
あ、母音のおってことね。
うん。
みやびはあのみやびだよな。うん。まさ
みやびお。みやイントネーションがわかんないな。みやびお
漢字一文字、
うん、
に、お。
うん、みやびはみやび。
みや、ま、まさでしょ。
うん。で、お。
お？
これちょっと言っちゃうともったいないから、ちょっと考えてください。
みやびお。みやびお。
お。
お。おってなんだ。おって。
みやびおって書いてあるの。
お。
うん。
お。
お。
おってなんだ。
うん、
まず、まあ冷静に考えよう、
うん、
まずみやびを考えたらいいんだよな。
み
やびはね、みやびの説明も難しいですけど、こうなんかきらびやかな様子だよね。
おお、なるほど。
おおって言ってる、そういうこと。おおはおおのみやびおおっていう、そういうこと。そういうことですか。
いやいや、ちゃんとちゃんとありますよ。
きらびやかな様、輝かしい様子。
近い近い。近い近い。
お。
お。
おはどのぐらい関係してますか。
かかってますね。
かかってる。
おがかかってます。
おがかかってる。
あ、おにかかってんのかな。
おにかかってる。
みやびがおにかかってますね。
ええ
。
脳内ビジョンだとさ、きらびやかな何かがこう尻尾にチュルンってかかってる様子になっちゃうんだよね。
そっちなんだ。なるほどね。じゃあ最大ヒント。
はいはい。
あの、仲間の言葉があるんですよ。
仲間の言葉？
もう一個あって。
はいはい。
みやび目があります。
みやび目？
目がある。
みやび目ってこと？
これ仲間ですね。
おとか目がいるってことね。
そうそうそう。
あ！
お？広めた？
おと目と言ったらそういうこと？う
ん、いや、ちょっとわかんないけど、漢字で言うと？
おだよね。だんってことじゃないの？お
ー、そうそうそう。
で、目はじょってことでしょ？
そうそうそう。そういうことです。大正解。
おお。
はい。
ってことは、
うん。
まあ、きらびやかで美しい男ってこと。
おー、はあ、はあははあ。ちなみに、
はい、
きらびやかという言葉は入ってません。
まあ、きらびやかの説明になっちゃうからね。
なんかね、限りなくきらびやかに近いようなでも違う言葉が書かれてますね。
光ってる男。
今頭を想像してしまったそっちじゃないよね。
はいはいはい、うん、そう呼ぶの素敵な気もしますけどね
きらびやかですねって
言って雅王、あの雅王がさっつって
もうディスじゃん
光るじゃないの。
うん、違うんだよ。
まあ、美人ってことでしょ。要するに顔が光って見えるってことは美人ってことでしょ。
光ってるとは書いてないのよね。
雅。
なんかちょっと重複するんじゃないのって思うけど。
華やかでもきらびやかでもないと。
うん、何がちなみに。
何が
どうなのっていう。
顔じゃんって思ってる。顔が綺麗な男。
うん、なるほど。
かな、すごくシンプルにすると、
うん、つまり
美男子。
ああ、なるほどね。
美男。
おお、ほほほ。そうすると雅上は美女なんだきっと。
そう、
はあ、はあははあ、
です。
なるほど。
ということで今回は
正解を言います。
はい、お願いします。
雅を容姿、
うん、
心が、
うーん、
雅やかな男。
いや、説明よ
書いてあるの。
雅やかって何です
か。雅やかな男。
雅やか親方みたいな感じになっちゃって
あなたは雅やかな男ですか。
容姿と
容姿、心、うん、
ちょっと難しいね。
ハートも容姿、心が雅やかな。
どっちがどうとはちょっと言えないな。
中ポツだからね。これはまたはなのか
両方なのか、
うん、安堵なのか何なんでしょうね。
オアーであってほしい。
わかんない。でも雅やかだからもう全てな感じするよ。ちょっと
そう、すごい。じゃあもうさ、武男だけどさ、うん、心が雅やかだったら雅よっていうの、うん。
まあでも、じゃあ心がさ、ゴージャスでもさ、うん、ゴージャスかって言ったら違うんじゃない？
見た目がさ、裸の大将だけど、うん、心がすごいどっか英国貴族みたいな場合はどうすんの？
そこまで言ったらもう振る舞いに出るでしょ。
そう、
うん、
お紅茶くださいみたいな感じ。
なるほどね。
の場合は雅王なの、これは。
いや、難しいとこだねそりゃ難しいよ
ってなるとこう、うん、でも逆は成立する気がすんだ。もう逆も成立しないか。いや、外見が英国貴族だけど中身がなんか貧相な、うん、なんかこう擦り切れたヤンキーみたいな感じだったら、両方だな。やっぱそう考えると。
そうだね、うん、やっぱり心身ともに豊かである感じなんじゃない。雅、うん、雅やかって何よって思うけどね。
雅やかね。
雅やかだって。
やかってでもなんかとかみたいな感じじゃん。爽やかとかにぎやかとか、
うん、雅目も全く同じよ、
うん、
容姿心が雅やかな女って書いてある。
うん、そういうことなんですね。
雅を
漢字じゃないんだね。
いや、漢字ですよ。
あ、そうなんだ。
雅、うん、に おって一応男って書いてあるの。
あ、それを伏せてたのね、ずっと小宮さん。
そうそう、だってこれ漢字言っちゃったらもうね。
ああ、なんだよ。
字のごとくだから。
そういうことか、うん、なんでひらがなのおってすごい考えちゃったよ
いやだ、まあひらがなだけ読むとね。
そういうことね。
雅を
情報を制限されてたわけですね
まあね。
なるほどね。どうですか、雅目ですか、うん。
いいえ、私はノンミヤビメですね。
ノンミヤビメですか。
そうですね。慣れそうにはありませんね。なんかもう育ちの時点でなんか決まりそうなイメージ。
ああ。
作れんのかって思っちゃう。
作れるでしょう。
なんか竹取物語的なイメージになっちゃう。もう。
なんかもう厳しく、これっつってこういちいち直されてったらなりそうじゃない？
今から？
うん。
ああ、まあそうね。ちゃんとこう訓練されたらね。
そうよ。 まあ、子供の頃からに比べたら時間とかかかるだろうけどね、
うん、そうだね、
まあ、意識すればいけるでしょう。
おー、なるほどね。
後天的みやび目はなれると思いますよ。
後天的みやび目、うん、なるほど、目指すか、
うん、
まあちょっとしたところからですね。
ちょっとしたみやび目第一ステップは何でしょうね。
やっぱり手じゃないですか。
ああ、
うん、
金髪縦ロールのイメージでしたよ。
ん、どういうこと？
髪の毛
ハンドね、ハンド。
ああ、いや、うん、僕のイメージはね。あ、あなたはね。はいはい。手ね。ではネイルってこと？中性
な、いや違う手の動き。
ああ、手の動き難しくないですか。
ああ、でも基本じゃない、こう電話の持ち方とかさ、手を揃え、指を揃えましょうとか。
はいはい。
ガシッと掴むのはやめましょう。
確かにマナー的な部分では。
ね、ティーカップは挟むようにして持ちましょう。
ね、挟むように
して、挟むってここね、指を通さないように持ちましょうとかってあるじゃないですか、テーブルマナーで、ね、
あー、びっくりした、チョキにして持つってことかと思った
上から
いや両手でこうチョキみたいなカニみたいな感じで、
あー、なるほどね、
そういうことかと思った。
なるほど、まあなんかそういうのあるからね、指先っていうのって。だからほらバレエもね、指先だしね。
まあ
そうで勝手に思いますけど、
はいはい、
うん、
みやび王はどうかな。
みやび王はどちらかというとお洋服がもうものを言う気がしないですか。
あ、そう、
こう和装とかだとさ、ちょっと金とかの刺繍が入った、うん、こう優雅な、
そう、こう金髪縦ロールと同じじゃんそれ
はつまりそうかな、こうなんだろう、昔で考えればさ、男性できっとそんな装飾いっぱいつけないけど、うん、あの時代にこういろいろ着飾っているってすごい雅な男性みたいな、まあ、
上等な着物とか、そうそうそう、袴とか羽織みたいなね、
うん、あとは単純にそういう場合ってこう肉体労働してないっていうイメージがあって、
うん、
優雅なんかこうね、泥臭い仕事はしませんみたいなタイプみたいな、タイプというか、ね、地位かな、
うん
うん、平安、
ああそっちね、
うん、雅をマリーでもね、
筒みたいなの被ったらいいってこと。
筒みたいな
頭に黒いこうエボシ、エボシっていうの、
エボシだ、あれは何なんでしょうね、未だによく分かってないんですけど、
なんか、ね、なんかコックさんの帽子みたいなことなのかね、
うん、ね、私あの子供の頃こうひな人形をセッティングするときいつも思ってたね、うん、
何
だろう、
何これ、
そう、しかもなんかそのね、こうさらに変な羽みたいなのくっつけるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかこうね、こうヨットのあれみたいな、
あれね、
なこれ風吹いたらどうすんのかなって、でただでさえさ、うん、ひな人形にさそれをこう乗っけるとさ結構不安定なわけよ、
うん、
それが嫌で、すごいすぐ落ちちゃったりとか、うまく乗せれなくて
なんだろうね、うん、あの時代の人って反り上げてはないじゃん、その武士みたいにさ頭をしてるんだったらまだわかるけど、
だっけ、
なんかこうちょんまげみたいなのはあるじゃん、でそこに乗せるみたいな、
うん、ああそうだ、紐でこう、
そうそうそうそう、
それでそこに、そうだ、ちょこんって乗せてんだ、
なんなんだろう ね
絶対お辞儀したらね、
お辞儀とかしないじゃん、あれが分かった、あれが落ちないように生活するじゃない、
うん、
姿勢正しくこう頭に乗せたコップを落とさずに、
あ、そういう
みたいな、そういうことなんじゃないでしょうか、
ゆえにみやび、
そう、
え、でも周りはどうすんの、
だからもう
蹴鞠したら
絶対的バランス感覚よ、
はあ、
それでも頭はぶれないみたいな、
そうか、あの GoPro とかつけてみたいね、帽子にね、
もう全く振動しないんじゃない、うん、静止画みたいな、
手ぶれ補正を切った GoPro を
そう
で現代人にも同じ状況下でつけて、うん、ね、日本人のぶれ問題みたいな、
ってなるとやっぱ雅をの第一歩は姿勢なのかなっていう気が、うん、
姿勢確かにいた高校の先生に姿勢のいい男の先生、うん、雅だった、
雅やかだった、
うん、数学の先生、
数学か、
数学の先生なのよ、姿勢がピンとしててね、すっごい丁寧に文字書くんだけどね、
うん、まあ雅やかだね、
うん、そう
そ, そうね、僕はじゃあ姿勢ということにしようかな。
はあ、はあ、じゃあ私は手をなんとか、
手をなんとかざっくりしてんだ
まあそういうとこからですね、うん、その帽子をなんかこう入手したらいいんじゃないですか。
ああ、
ね、
まあ僕はさ、うん、キャップは似合わないタイプじゃん。
キャップじゃないじゃん。
エボシ。エボシつけてたらさすがにちょっとこなんかそのトータルファッション的にさ、トータルコーデ的にちょっと難しくない。
いや、それに合わせに行ったらいいじゃん。
その格好になるしかないじゃん。そしたら。
かなんかもうじゃあコップ乗せる？
コップなんかもうスペアいっぱい。ね、持たないとダメだよ。
紙コップでいいんじゃない？
通った道全部ガラスだらけになっちゃうから、ね、
紙コップに水でも入れてさ、いいんじゃない？
ああ、そうなるとあれですね、あの、うん、86に豆腐乗せて走るっていうのも、この水がこぼれないように峠を攻めるんだっていうの、
なんだそれ、
あれも雅やかってことですかね。
それってなんだ、それって、
いや、イニシャル D だろ。
あ86が今分かんなかった
っていうね、
そうだ、イニシャル D、 途中で見るのやめちゃったから、
つまりそういうことですね。
なるほどね、
みやびやかってことだよね、あれ、
あのストーリーとあの車と、うん、
まあそうだね、ぶれない姿勢っていうのはみやびやかってことなんですかね。
そうだね、う
ん、
その心もぶれないわね、みやびやかですからね、芯の通ったみたいな、
うん、
そうか、じゃあ中心をちゃんとね、
軸をね、
そう、なるほど、答えが出ました。
はい、
はい、
皆さん軸を持っていきましょう、
軸を持っていきましょう、
はい、はい、ということで今回はみから始まるみやびをでした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。
今気づいたけど、確かにね、マスラオとかスサノオとか言ったりするもんね、
う
ん、
え、何それ、
何々オってその男、ま、
マスオ
違う
タラオカツオ、みんなおだね
いや、まあみんな男だからね
そうなんだな、
そういうことですね、
そう、
はい、
やさお、
あ、うん、そうね、
そうね、目は反対になるね、
目、
目ってあんの、
目はでも目ぎつねとか頭にもついたりするよね、
目、目何々だね、
うん、
そうだね、はあ、言いやすさとかなんかね、うん、
かもね、
はあ、
前回はね、
はい、
この辺の時間からアニメの話してましたね。
この辺の時間からなんですかね。
違いましたっけ？
残り10分からの残り5分ぐらいで話し出しちゃったから、結果5分オーバーしたんだよね。
僕もあと5分経ったらアニメの話したらいい感じですか？
いいですよ。いい、もうしてくださいよ、どうせ。
アニメはね、今はね、はい、うん、忘却バッテリーですね。
なんだって、忘却
バッテリー、
バッテリー忘れてしまったってこと？
そうです、そう、まさしくそうなんですよよく言ってくれましたね。
それはどんな、何ジャンルなんですか？
スポーツです、野球です。バッテリーですから。
バッテリーじゃなくてバッテリーなの？
バッテリーって知りません？ピッチャーとキャッチャー、うん、このコンビをバッテリーっていうんですよ。
すいません、スポーツがどうもね、
僕も全然わかんないんですけど、でもそんな方でも楽しんでいただけるのがこの作品、
うん、
主人公2人がバッテリーなんですよね。
コンビってこと？
そうです、そうです。ほうほう、ピッチャーとキャッチャーの、
あれだ、なんかサイン送るやつだ。
サイン送りますね。
はんは
ん。でもものすごい天才の2人だったんですよ、
うん、
で中学時代もう全勝みたいな、
うん、
でも何人の野球選手が彼らに心を砕かれてきたかみたいな、
うん、
でいろんな学校からもう、こう引く手あまた、あまた、で推薦でうちに来てくれみたいな感じなんだけど急にいなくなっちゃうと、
うん、
その野球業界から、
うん、
っていう話です。
いなくなっちゃったから忘却ってこと？
いや、なんでいなくなっちゃったかっていうと、
うん、
そのキャッチャーをやってた人が記憶喪失になっちゃった、う
ん、はあ、
でも全部忘れちゃった、野球のルールも、
うん、
自分のことも、
うん、
っていうところなんですよ。
へえ。
そのもう一人ストーリーテラーのキャラクターがいて、
うん、
あの山田太郎くんっていうキャラクターなんだけど、
うん、
それまではこう、まあ、お山の大将みたいな感じで、
うん、
イケイケだったんだけど、うん、そのバッテリーの2人と試合 して、
うん、
もう完全に心砕かれてしまって、
うんうん、
野球やめたと、
うん、
野球部もない都立の高校に通うんだって進学したら、
うん、
なぜかその2人がいたと。
すごい縁ですね。
そう、あれでなんでこんなところにみたいな、もう野球強豪校に行ってるはずじゃなかったのみたいな。でなんか知り合いな風だけど、
うん、
知らないのにどうしたのかなと思ったら記憶喪失だったみたいな、
うん、それがスタートなんだ、
ね、そこがスタートです。
思い出す感じなのそれ？
今のところね、
うん、
思い出さないんですよ。
その忘れちゃう系の話はなんかこう気になっちゃうよね。
そう、なんかさ、普通の感覚でいくと、
うん、
やってみたらその過去の何かがフラッシュバックして戻るかも戻らないかもみたいなのがありそうだけど、
うんうん、
ないんですよ。一応野球をやってく流れになるんだけど、
うん、
めちゃくちゃ天才でもう頭脳明晰、冷静沈着なキャラクターが、
うん、
記憶なくしたらめっちゃアホになってたんだよね、
うんうん、
でこの人こんなバカだったっけみたいなキャラクターになってて、
キャラが違うんだね、
そうそう、
うん、
でそれがまた一から野球始めてくみたいな、
不思議な、なんか第二の人生みたいな感じですね。そうそうそう
っていうので、でそこに心を折られた他の優秀な選手も来てて、野球部がないからっていう、もう野球捨てたからって来たはずなのに、
うん、
その心を折った相手がいてみたいな、うん、で一緒になんかね、
うん、
その心のリハビリじゃないけど、
うん、
もう一回野球こう挫折して捨てたものをもう一回自分たちで拾い直してくみたいな感じの話なんですよ。
すごいね、
結構なんか現代的というか、
うん、アニメなんですもんね、ドラマみたいな。
そうね、漫画原作で完結してるのかな、
ヒューマンドラマみたいな。
ものすごくこう会話のテンポ感も面白くて、うんうん、声優さんの芝居も相まって、
うん、
アニメもちょっと CG 多いのかな、なんか、
うん、
剛速球投げるシーンとか多分なんかコマ数をあえてこう短くぶった切って、うんうんる感じもする。
その野球のアニメってどうなの、
うん、
その他にあるの？あと
まあいくつかあるよね。
そういうもんなんだ。
タッチもそうだしね。
あ、まあでもその時代に戻るでしょ。
あ、まあ最近とか一応あるダイヤのエースとか、
最近の、
うん、まあ割と最近のいくつかあるありますね、野球はね。
うーん、
まあでもなんかそういうちょっと違ったアプローチ法みたいなのが面白いなと思って、
うんうんうん、
どうなっていくんでしょうかみたいな。
まだなんだね、始まって
今4話5話くらいですかね。
武藤さんの最近の推しアニメってやつですね。
そうですね、楽しみにしてます。
なるほど。それは何、テレビで見れるやつなの？
TV で見れるんですかね。もうすっかりサブスクの人間になってしまいましたから、
うん、まあでも皆さんもじゃあ見ようと思ったらどっかにあるので
、ね、はい、
なるほど。まあね、じゃあ気になる方ぜひ、
うん、
もしくは見てる人は見てるかもしれんね。
そうですね、うん、
なるほどね。
なんかその野球とかスポーツわかんない人でも、
うん、
すごい見やすいと思う。そのがっつり試合とかしてないしまだで記憶失ってるから野球のルールも分かってないキャラクターがいやこのポジション簡単じゃないとかっていうのに対する解説とかもあるから、
あ、初心者向けですね。
そうそうそう、めちゃくちゃ見やすいと思う。
なるほど。じゃあ野球を知りたい人にもちょうどいいかもしれない。
そう、なんかもう、うん、その視点なかったなみたいなのが結構面白くて、まあ、記憶なくしてるのがキャッチャーなんだけど、試合に出るとさ、うん、キャッチャーの後ろにさ、うん、審判が立つじゃん。ストライクとかさ、ボールとかさ、
いますね。
そう、それに対してさ、うん、後ろに知らないおっさん立ってるのやだな、声でかいしみたいな感じのこと言ってたりするのとか、
すごい素直な感じ、
ね、ああ面白い。そう、確かに冷静に考えたらそうだよなみたいな感覚とか、すごくこう、もう当たり前になってる野球をもう一回こうバラして再構築していく感みたいなのとか、うんうんうん、面白いなと。
なるほど、
思ってるんで、ぜひチェックしてみてください。
はい、
こんな感じで大丈夫ですか？
いいと思います。
あと5分ぐらい話さなきゃいけないんだっけ？
いいです、いいですいいですよちょうど今いい具合なんじゃないですか？
はい、よかったです、はい、
さすが武藤さんでございます。いえ、
どうにか45分持ちましたね、はい、どうにか45分持ち
応えられた。遅い遅い遅いよ。
はい
はい、
皆さんもね、はい、体調気をつけてね。5月病とかそろそろですか？
そろそろとか、まあそれぞれです。あるよね。
あ、それぞれなんだ。
うん、そうそうそう、
とかあるらしいんだよね。
うん、来ちゃってる人は来ちゃってるから
、ね、あ、もう来ちゃってるんだね。
そうそう、
はい
はい
お大事にしてください。
はい、
ということで最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回、
はい、
バイバイ。
バイバーイ。